突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さんウェーイ。というわけで本日のオープニング危ないは北国夫婦の奥さんの方ですね、英子さんの方からいただきました。ありがとうございます。ねえ、なんか突然幼児が紛れ込んできたのかなって思いましたけどね。ちゃんとした成人女性の方です。というかですね、もうこれだけははっきり言っときますけど、良い子は寝てください。もうこっから先はですね、良い子には聞かせられないことばっかり喋りますんで、どうぞ寝てください。それだけお願いしますね。はい、というわけで今回もやっていきましょう、危ないラジオ。この番組は私アンディ、広島出身、広島さんのダメ人間アンディが皆様からいただいた危ない話を紹介していこう、そんなバラエティ番組となっておりますが、今日はですね、いつもと趣が違う感じで進行させていただいております。実はですね、今回はなんとなんと僕がいつもやっている音声配信アプリスタンド FM、 こちらと連携コラボさせていただきましてですね、なんと収録中にスタンド FM でもライブをしてみよう、そんな試みで、現在収録をさせていただいてるんですね。というわけで現在スタンド FM の方で、ライブ中ということで、皆さんからもうすでにたくさんコメント来ていただいてるんですけども、今回はそのスタンド FM の、ライブにお越しいただいた皆さんのコメントも拾いながら、ラジオを放送していきたいと思います。さあ、コーナーのタイトルだけ先に言わせてくださいね。いきます。危ないラジオ実況 in 半蔵門スタジオ。ありがとうございます、というわけで、本当にお越しくださりありがとうございました。現在ですね、スタンド FM とつながっておりまして、ライブに、たくさんの方いらっしゃっております。今回は、やはりですね、いつもプロデューサーのノビーさんが、番組を仕切ってくださってるんですけども、そのノビーさんもいらっしゃるということから、ラジオ全般ですとか、それからラジオスターオーディション、やっぱりこれですよね、こちらのことについてご質問などございましたら、いただけないものかと思います。はい、それでは、コメントの方を拾っていきましょうか。ただですね、突然言ってもなかなか皆さんも思いつかないかもしれないので、僕の方からも、のびさんにいろいろお聞きしても大丈夫ですか。
大丈夫です。
ありがとうございます。ですね、お答えできる範囲で結構なんですけども、はい、僕前からちょっと気になってたんですけども、はい、ラジオスターオーディション、うん、こちらの審査員の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、
はい、
これって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
それは非公開なんです。実は
そうなんです、すいません。
そうなんです。ただよく誤解されているように、はい、僕だけで決めてるとかそういうことはないです。
なるほど、
はい、
ノビーさん以外にも審査員がいらっしゃる。
もちろんです、もちろんです、
はい、
それを言うと、もう表向きになってるのは僕と、ソナユの高松さん、はい、ユージさんですね、
はい、
その2人は入ってます。
なるほど。
でさらにそのミュージックバードの技術者とか、あと経営層とか、
はい、
そういう方々が入って、もう複数人でちゃんと会議を開いて決めてます。
すごい教えてくださってるじゃないですか。大丈夫ですか。ありがとうございます、
はい、
多分ですね、よく聞こえなかった方が多分スタンド FM にたくさんいらっしゃると思うんですけども、ノビーさんのお言葉はぜひ本放送で確認してみてくださいね。
お願いします。
よろしくお願いします、
はい、
それではですね、スタンド FM の方から質問が来ております。
はい、
ラジオネームあかりさん、質問です。どんな人がラジオパーソナリティとして求められていますか。
話したいことがある人です。
なるほど、
はい、
深いですね。
有名になりたいとか、
うんうん、
ラジオのスタジオで話していることが好きだとか、
はい、
っていう方だとちょっと難しいんですよね。
なるほど。
これを伝えたいっていう思いのある方を、うん、ぜひ来ていただきたいなと。
なるほど。
思ってます。
内なるものが求められてるんですね。
内なるもの、そうですね。で結構ご自身で、うん、こんなん大したことないよって思ってることでも、うん、みんなからすると面白いことは結構あるので。
あ、なるほど、
はい、
それはすごく勇気づけられる言葉ですね。
いや、そうなんですよ。
あとですね、じゃあどんどんいきましょう、
はい
はい、ラジオネームぶんちゃんさん、
うん、
好きな食べ物はということなんですか、
ね、僕ですか、
まあ、おそらくのびーさんだと思います。
ビールです。
いや、それ食べ物じゃないじゃないですか、まあ、食べ物のように摂取されてるかもしれないですけど、
よく噛んで
味わうように
味わっておりますので。
なるほどですね、はい、はい、 なるほど、はい、じゃあどんどんいきましょうね、うん、ラジオネームあかりさん、ラジオスターオーディションはこれからもずっと続きますか？
皆さんに参加をしていただければ続きます。
なるほど、
はい、要はその選ぶ人がいないってなると困ってしまうので、うんうんうん、
なるほど、
そうなんですよ。
まあ、つまりだから、まあ、皆さんの参加を広く広くお待ちしてるんですね。そうですそ
う
です。
もう本当に一人でも多くの方に参加していただきたいっていう、
なるほど、
ね、そういう感じですね。
ありがとうございます、はい、先ほどの文ちゃんさんからですね、私もビール大好きです。
聞こえてるんじゃないですか？
聞こえてますね、うん、若干聞こえてるかもしれません、はい、じゃあちょっとすみません、僕からも気になるんでよろしいですか？
はい、
はい、これも言えたらで結構なんですけども、ラジオスターオーディションで、うん、特に審査員の方が、まあ、見ているというか気にしている、
うん、
こうそういったポイントとかって教えていただけるものなんでしょうか？
あ、本当にその言いたいことがあるかどうかです。
あ、なるほど。
伝えたいことがあるかどうか、伝える技術の方は結構どうにでもなるので、
うんうん、
はい、伝えたいことをちゃんと持っているかどうか。
なるほど、
はい、
なるほどですね。
そう、そうなんで、結構みんなこれが伝えたいんですって言いつつも、
うんうん、
いや有名になりたいだけとかっていうのは結構多いの で、我々ももう何十年も見てますので、その辺は分かるっていう感じですね。
なるほど、
はい、
なるほどですね。ちょっと背筋がピシッと伸びましたね。ありがとうございます、はい、先ほどの文ちゃんからですね、ビールを飲んだらイケボになれるんですかみたいなことが。
なれますね。
なれるんですか？
ビールとウイスキーとかワインとかね、チューハイとかを飲むと大変イケボになれると思います、ね、
なんてこった。
もう完璧です。
今晩から飲みます。
そうです、ね、がっつり飲んでください。
多分これは聞こえたと思うんですけど、皆さん、イケボになりたかったらビールとかウイスキーとかですね、
そう
ガンガン浴びるように言ってください。
そうですよ、
もう食べ物だと思ってくださいね。
噛んで、よく噛んで飲んでください。
あ、なるほどですね。よく噛むのが大事なんですね。
そうそうそうそう、よく噛んで飲んでください。
あとですね、これはちょっと切実な問題かもしれません、
はい、
ラジオネーム食味さんからいただきました、
はい、
イケボかどうかはやっぱり関係しますか？
ラジオしません。
しません、
はい、
ラジオスターオーディションにイケボは関係ありません。
せん。
なるほど、すごく勇気づけられることですね。
イケボと思ってイケボ推しで来る方は基本的に多分選ばれてないと思います、うん、審査印象では。
本当ですか？
はい、
それは逆に意外でした。
よく聞いておいてください。
なるほど、うん、これね、皆さん本当にすごく大事なことをのびさんおっしゃってますんで、
あのイケボだからダメということはないですよ、もちろ
ん。
ただイケボ推し、
うん、
僕イケボだからラジオ出たいですで来る人は、
うん、
あんまり選ばれてないんじゃないですかね。
なるほど、うん、すごく深い。なるほどですね、はい、でもなんか皆さん分かりましたよね。とにかくイケボとか関係ないということです、本当に、うん、さあじゃあいきますね、はい、ラジオネームエレーヌさんからです。
お、
人の話を聞くのが好きというのはラジオパーソナリティ向きではなさそうですか？
いや、めっちゃ大事ですよそれ。
なるほど、
インタビューもやっぱり仕事のうちなので、
あー、
いかにその人の話を聞いてその話を広げられるかみたいな。
うーん、確かに確かに。
それ全然面白いことを言う必要全然ないんですよ。でもちゃんと聞いて、そうなんですか、それってどういうことですかって素直に言える人がすごい大事です。
なるほどですね、うん、だからまあ引き出す力と言いますか。
そうですそうです、引き出す力ってみんなすごいこうこっちがぐいぐい振り回さないといけないようなイメージを持たれると思うんですけど、
うんうんうん、
全然そんなことなくって、
うん、
ちゃんと言ってることを聞いてるかっていうこと。
なるほど。
結構ね、インタビューするっていうと自分が持ってきた質問を全部上から下までやることを仕事だと思う人が多いんですけど、
うん、
全然違うんですよ、
うんうんうん
うん、ちゃんと相手が今ここ聞いてほしいよっていうシグナルを出してるのをちゃんと拾って聞き返せるか、
うん、なるほど、
はい、だから聞く力はすごい大事です。
ということは先ほどの話で、まあ、伝えたいことがあるかっておっしゃいましたけど、
はい、
聞きたいことがあるかの人でもいいということですよね。
そうですそうです、だからこういうすごい人がいると、
うんうんうん、
この人のことを紹介したいんだ、
うんうんうん、
で私は聞く力がある、もう最高ですよ。
そうですよね、はい、なるほどですね、うん、逆になんですけども、
はい、
まあ、今もう VTuber さんですとか、
うん、
YouTuber さんですとか、
うん、
いろいろ生きてらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
逆にそのタイアップがちょっと難しいみたいな業界はないですよね、特に。
ないですね。
ないですよね。
誰でも大丈夫です。
誰でも大丈夫。
はい。
なるほどですね。だから経歴とかも不問ということですもんね。う
ん、もちろんです。
あ、ただし一応ですから、これはやっぱりその東京半蔵門スタジオに来れる方ということですね。
そうですね。来れる方と、あとちょっと危なすぎる経歴の方はちょっとあれかもしれませんけども。
あれあれ。
危なすぎる経歴の方は。
なるほど。
ちょっと。 放送ですのでその辺もちょっと
そうですよ、ね、
あるのはあるんですけどね、は
い、皆さん僕はギリギリセーフだったようです。
あ、ちょっとまだ調べてないんで
勘弁して
ください。もう一回ちょっと、はい、
勘弁してください、のびさん。まあ、じゃあすいません、どんどんいきましょうね。はい、なんかこれ質問じゃないんですけど、うん、先ほどの文ちゃんさんがアンディさんのボリュームを下げてノビーさんもっと喋ってほしいっておっしゃってますね。
本編を聞いてください。
そうですね、
本編を。
皆さんこれはですね、本編への前振りだと思ってくださいね。ノビーさんめちゃくちゃいいことをおっしゃってますから
聞きたくなっちゃうでしょ。
そうでしょ。本当にね、いやでもね、本当僕もたくさん聞きたいことあるんですよね。
何でも聞いてください、
どうぞ。ノビーさんが普段練習されてる練習法、これちょっとやっぱりお聞きしたいんですよね。こうですから、発声法に関しては、はい、前回ですね、僕ちょっとのびさんに個人的に質問させていただいたんですよ、うんうんうん、のびさん発声法なんかやってらっしゃいますか。そしたらのびさんはあえいうえおあお、うん、これですよっておっしゃったじゃないですか、
はい、
うん、まあ、でもこれ発声法じゃないですか、
うんうんうん、
喋り方とか聞き方、はい、こういったものの練習されないんですか。
だからそういう意味では僕自分が出ている番組を全部撮って自分で編集したりしているので、
うん、あ、なるほど。
撮って聞く以上の練習方法はないです、
うん、インプットのアウトプットということですね。
そうです。
なるほどですね。
だからやっぱりリスナーとして自分の番組をちゃんと聞いてみるっていうことは、うん、結構ウェブで発信されてる方してない人多いんじゃないかなと思います。
そうですよね、うんうん、やっぱりこう反数といいますか確認作業、
うん、そうですね、最初嫌なんですよね、うんうんうん、自分の声を聞くのとか。
いや本当嫌でした、うん、
なんですけど、ええ、でもそれ人にお聞かせしているわけで、
うんうんうん、
であれば自分が嫌だなって思うものをやっぱり人に届けるのっておかしいじゃないですか。
そうですよね、
うんうん、そういう考え方をしていただければいいと思います。
そうですよね、うん、まあ、だからモデルさんとかも鏡の前で自分の姿をチェックされるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、それと一緒ということですよね。
そうだと思います、
うん、でですね、なんかすごく残念なんですけど、なんかあのライブのコメントがどんどんどんどんこう、うん、アンディもう少し黙れ、ノビーさんの声聞かせろみたいな。
いやー残念だな、もうそれはもう聞いてほしいな。聞いてほしいっすね。
もうひどいなみんなね、
本編を。ひどいですよ、メインパーソナリティに黙れってひどい話ですよ。
本当ですよ皆さん、
本当に
もうね、
リスナーとしてあるまじき行為ですよ。
本当ですね。でもね、この辺のいじり方がみんなさすがよく分かってるなと思うんですけど、
さすがさすがでございます。
さすがですね。あとですね、あのごめんなさい、これもちょっとお聞きしたかったんですけども、
はい、
現在ラジオスターオーディションやってらっしゃるんですけども、うん、実はこの現時点では、うん、逆に、あ、別にあのノビーさんのあのオリジナルイベントといいますか、うん、ノビーさんのアシスタントになれるっていうイベントも開催されてるんですよ、
は
い
は
い、
今やってますね。
これちょっと僕すごくあの興味があったんで、うん、お聞きしたいんですけども、
はい、
実際アシスタントになった後、うん、どんなことをされるんですか。
そんなことやこんなことです
よ。待ってください。ちょっといやいや、すごく気になるんですけど、危ないじゃないですか。
あんなことやこんなことですよ。
これ現在勝ち残ってる人全員女性ですけど、いいんですか。
そうそうそう、あのね、あのそうだ、それちょっと今忘れてたなと思いましたけど。そうなんです、今女性が今勝ち残っていて、
そうそうそう、
今の、収録時点では結果出てないんですけれども、いやもう、やっぱりその番組がよく言われるのはですね、完成してるよねと。
あ、
もう10年やってきて、うんうんうん、この DJ のビズ東京、あ、このっていうか DJ のビズ東京ライブっていう番組は、うんうん、もうフォーマットが決まっていると。でこういうふうにインタビューをしていって、大体ノビーはこういうふうに聞くだろうというのが全部決まっていて、
うんうんうん、
大変安心感のある番組でいいですねというふうに言われるんですけど、
うんうん、
逆に言うともう成長の目がどんどんなくなってきてるんですよ。
そんなことないと思いますけどね。
なの で,、なのでここで新しい人に一旦入っていただいて、
うんうん、
その人がどんな質問をするかとか、
うんうん、
その人が番組を、まあ、内側から見てどういうふうに感じるか、うん、みたいなことを知りたいんですよ。
なるほど、刺激としてですね。
そうです。なので率直にやりたい放題やってほしいんですよ。
あ、でもやりたい放題って言ってもちょっとあの、まあ、とりあえずやり方が分からないと思うんです。何からするというか、
まあ、もう打ち合わせとかないですから、うちの番組。
え、ないんですか。
DJ のビズ東京では打ち合わせないんですよ、
はい、
なのでもうスタジオ座ってもらって、もう好きな時に喋って、っていうそういうアシスタントです。
すごい、もうなんか荒行というか ぶっつけ本番というかすごいです、ですしごきですね。
もういきなり深海に解き放つみたいな、
すごい、
は
い、
あとは好きに泳いでくださいっていう、
そんなことになるんだ
ただし僕は一切怒りません、何言っても怒りません。
あ、本当ですか。
わかります、もちろんです。責任は僕が取りますっていう、そういう感じです。
うわ、怖いようなドキドキする。あ、それちょっと僕聞きたいっす
逆に
ね、聞きたいっす、聞きたいっす。
そうなんですよ。
うん、面白いですね。気になった方はぜひアシスタント付きのノビーさんのラジオ番組聞いてみてください。
ぜひ、
どんなことになるんだろう だからこれアシスタントに今チャレンジ中の人々も、うん、知らないですよね、これ。あの、だからこんなことするみたいな、今のびさんがおっしゃったようなこと。
そうです、そうです。だから、期間内に放送だったら言えないことですけど。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。もう、
まあ、これ終わってますからね。
放送される頃には決まってるので。
すごいっすね。ちょっと本当になんか心から応援したくなりました。
そうなんです。まあ、もし次回があれば、ぜひ皆さんも。
あ、結構ですね、今、コメント拾ってたんですけど、うん、そのオーディションにも参加したかったっていう方結構いらっしゃるんですよ。
してくださいよ、もっと、
でですね、まずですね、毎週は通えないだとかね、うんうん、やっぱり自信がないとかそういうことなんですかね。
あのね、自信がないは置いときましょう、うんうん、毎週通えないはすいません、
うんうん、
ちょっとまあそれは改善要望として受けたまりました、
うんうん、なるほど、
はい
まあ、あとリモートっていう手はやっぱり難しいですもんね。
あのリモートだとどうしても間が、うんうん、難しくなる。でも今回北海道の網走の方とかもね、応募してきていただいたりしてるので。
そうでしたっけ。
そうなんです、FM 網走の方が入ってるんですよ。なので、まあ、そういう意味では、まあ、そこまで遠くだと調整しますっていうのももちろん言いますけども、
うんうんうん、
はい、なのでちょっとその辺も含めて、うん、はい、体当たりしてみていただければと思います。
うわ、夢がある話ですね、うん、本当に、これから先がすごく楽しみなので、ぜひ皆さんご期待ください、はい、すいません、だから、ね、もっともっとお聞きしたいんですけど、ごめんなさい、ちょっと時間の都合上、
はい、
今回のライブはこの辺りにさせていただきます。本当にのびさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来ていただいた、おお、もう50人近い、
すごい
本当に皆さんありがとうございました。ぜひ本放送お楽しみください。それでは失礼いたします。以上、危ないラジオ実況のコーナーでした。危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危なさはどんな方向性でも結構です。というわけで今回も早速リスナー様からいただいた投稿をご紹介いたしましょう。今回はラジオネーム友蔵さんからいただきました。友蔵さん、ありがとうございました。なるほどな、ちょっと僕友蔵さんとお知り合いなんですけども、友蔵さんらしい選曲ですね、では早速いきましょう。シドで積み木崩しです。はい、ということでお送りしたのはシドで積み木崩しでした。でこれがどう危ないかということを今から解説させていただくんですけれども、とりあえず歌声は非常にセクシーで悩ましげでしたね。僕あんまり聞いたことなかったんですけども、ちょっとこれは本当にファンになってしまいました。すごく好みな歌声です。でですね、今回も歌詞をですねじっくりと見させていただいたんですよ。ではっきりとはやっぱり書いてらっしゃらないので、これね、今から話すことは僕のあくまで個人的な見解です。個人的な見解なんですけども、多分この歌はおそらく、まあ、いけない恋、浮気というか、多分ですよ、多分不倫を描いてらっしゃるのかな、そんな印象を、抱きましたね。で表現がですね、とにかくお上手なんですよね。僕元小説家というか小説を書いてたんですけども、すごくそそられる言い回しがたくさんあってですね、すごくお上手。この方多分官能小説とか書かれてもすごくヒットしたんじゃないかなというふうに思いますね。で際どい言い回しでこういけないジョージのことを、いろいろ語っていかれてるんですけども、まあ、このタイトルにありますように積み木崩し、まあ、こういったこう不倫ですとか浮気ですとか、そういったことは危ない積み木を一つ一つこうアンバランスに積み立てていくようなことですよね。だから何かの拍子にガラガラガラとこう崩れてしまうような、そんな危険性も持っているということですよね。そういった方向からも危ない歌だったんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、なんとなんとすごくタイムリーなお話なんですけども、先ほどちょっと僕ファンになったって言ったばっかりなんですけども、このバンドのシドで、聞いていただいた歌声 ボーカルの真央さんがですね、2022年の1月、だからつい最近ですよね、活動休止になられたということで、なんかの喉の調子が悪かったということで、大事を取って活動休止されるそうです。残念ですね、ですけどしっかり休養を取ってですね、復帰されたら嬉しいなというふうに僕も個人的に思いました。はい、というわけで、以上危ない歌のコーナーでした。ありがとうございました。それでは本日はこちらのコーナーもさせていただきましょう。危ない体験談。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたさまざまな危ない体験談をご紹介させていただきます。本当に皆さんありがとうございます。たくさん来てるんですよ。ではですね、早速ご紹介していきましょう。ラジオネームゆりさん、ある老人施設の話です。はい、そこに入所される方は身内の人がお見舞いに来ないことが多く、通称天国に一番近い場所と言われていたそうです。おお、最近では自宅で孤独死される方も多いので、手厚い看護の中で天に召されるならむしろ幸せなことかもしれませんが、てんてんてん。そんな中、やはりお身内が遠方で来ることなく、施設の人に見取られながら亡くなった方がおられたんですが、ご遺体を身内の方にお引き取りいただくようお願いしたところ、なんと骨にして宅急便で送ってくれと乱暴な口調で言われてしまったそうなんですね。宅急便で送ってくれと言われる最後、個人的にすごく悲しい気持ちになりました。施設の方はとても困ったそうなんですが、実際にどう対応したかという話に関しては危ないを通り越してしまう可能性があるので伏せておきますということでした。ありがとうございます。配慮まで本当にありがとうございます。すごい話ですねこれも。そうですね、これはちょっとなんかあまりふざけてはいけないですね。じゃあちょっと広島弁で、一言言わせていただきます。いきますよ。礼や伝統は宅配便で未来には持っていけんのじゃ。ですね、僕やっぱりお葬式ですとか、そういったものって、死者のためというよりも、なんて言ったらいいんですかね、生きてる人のためにするものだったりもすると思うんですよね。でそういったこう礼儀作法って、だから今後どんどん僕らも子供が生まれて孫ができてみたいな感じで受け継がれていくわけじゃないですか。そういったことも踏まえて大事にしていただきたいなと思いましたね。宅配便はねちょっと悲しすぎますよ。じゃあ次行きましょう。はい、ラジオネーム友蔵さんです。おお、友蔵さん、こちらでもありがとうございます。はい、19歳くらいの話です。とある夜ふとコンビニに行き、その帰り道突然背後から羽交い締めにされ、気づくと4人くらいの男たちに囲まれて大きめの車に無理やり連れ込まれそうになりました。すごいこれ。必死に抵抗しているうちに、あれこいつ違うぞと言われ、どうやら人違いだったらしく解放されました。人生で初めての体験だったので、すっかり気が動転してそのまま家に帰り、通報もせずそのまましばらく引きこもりました。今振り返っても多分関わるのが怖くて通報はしなかったと思います、ということなんですけども、すごいなこれ。じゃあ広島弁で一人行きましょうか。よろしくお願いします。いつか自分も似たような目に遭うんで。ということで、これはですね、ちょっと羽交い締めにして取り囲んだ男の方々方面にちょっと申し上げたんですけども、もうね、良くない良くない、もうね、そういうことがある世の中は良くないですよ本当に。なんか夜コンビニとか行けないじゃないですか、おっかなくて。何があったのか知らないし、ね、でその人違いだったから、この友蔵さんは良かったけど、ね、人違いじゃないその本人の人はどうなったんっていうことじゃないですか。やめてくれ。で、ね、そういう悪いことをしてると必ずね、こう悪いことがこう積み重なるように自分にも降りかかってくるんですからね。ぜひ、そういった世界から、そういった世界っていうか、そういったことはやめていただきたいなというふうに思いました。では今回はこの辺りにしておきましょう。以上、危ない体験談のコーナーでした。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。危ないラジオ、 今回もいろいろ盛りだくさんでしたね。ライブとかもありがとうございました。このラジオですね、皆様からの危ない体験談ですとか、音声などを募集しております。現在、募集しております企画は4つ。危ない体験談、丸々な音声、危ない歌、そして伝説のハッシュタグ。投稿に関しては、僕アンディのツイッターアカウントまでお願いいたします。アンディアットマークラジオスターかっこ4代目という名前でツイッターをしております。ツイッター ID ローマ字で危ないラジオ、アットマークの後はローマ字で危ないラジオです。企画の詳細ですとか投稿方法もそちらの固定ツイートに記載しておりますので、ぜひご確認ください。さあ、ありがとうございました。この後ですね、1時30分から始まるりょうさんの番組をよろしく。それではまた来週お会いいたしましょう。危ないラジオのアンディでした。優しい人が優しいままで、危ない危ない危ないラジオ、笑って明日も過ごせるように、危ないことは面白い、危ないことは面白い。